Better than you.
おはようございます。今日もヨハネの黙示録から共に見ていきたいと思います。今日は黙示録の2章の12節から17節まで見ていきたいと思います。478ページ、聖書の終わり478ページ、今日は黙示録の2章の12節から17節まであります。まずお読みします。またペルガモにある教会の御使いに書き送れ。剣と両刃の剣を持つ方がこう言われる。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかし、あなたは私の名を固く保って、私の忠実な証人、アンテパス、パスが、サタンの住むあなた方のところで殺された時でも、私に対する信仰を捨てなかった。しかし、あなたには少しばかり非難すべきことがある。あなた方のうちにバラムの教えを報じている人々がいる。バラムはバラクに教えてイスラエルの人々の前につまずきの石を置き、偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不信仰を行わせた。それと同じようにあなた方のところにはニコライ派の教えを報じている人々がいる。だから悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って、彼らと戦おう。耳のある者は御霊が諸教会に書いていることを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼らに白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれている、というところまでですね。まあ、プルガモ教会の手紙ですね。まあ、イエス様が書いた3番目の手紙ですね。これまで7つの教会にそれぞれにイエス様が手紙を書いてますが、まあ、この手紙もイエス様からの手紙です。まあ、12節ではプルガモにいる教会ということで書いてありますが、剣と両刃の剣を持つ方がこう言われるとありますね。まあ、これはイエス様のことですね。黙示録の一章で紹介されたイエス様の姿ですが、まあ、ここで両刃の剣とか剣という、 こう表現には、まあ、もしかしたらこの教会の妥協やその教会にある、まあ、偽りの教えのゆえに、そういうこうちょっと恐ろしいですよね。そういう絵が、そういうこうイエス様の姿が示されているかもしれません。まあ、人によってはですね、この7つの教会を見るとそれは7つの教会史の時代を表しているという人も、そういうふうに考える人もいます。これはなかなか断言できないと思いますが、まあ、もしかしたらそれもそうかもしれません。まあ、でも何よりも当時の教会への手紙ですが、まあ、もしもそれが当たっているとすれば、この3番目の、教会というのは、まあ、教会の時代をどこを示すかというと、おそらくそれはまあ、ローマ皇帝のカンスタンティナスが、まあ、いわばクリスチャンになると宣言した 紀元後313年から始まっているだろうと思います。というのもそれは結局妥協する時代ですね。まあ、政治と教会と一緒にしてですね、いろんなこう間違った教えが入ってくるんですね、その期間に。まあ、ただ今日はそういう観点から見るのではなくて、この手紙そのものをね見ていきたいと思いますね。まあ、当時のプルガモの町の様子を考えますと、まあ、美しい町だったと言われてますし、そこにはそれなりに大きな図書館があり、まあ、20万ほどの、まあ、本がそこにあると、まあ、巻物でしょうね、当時のね、そういうところでした。ギリシャのギリシャ帝国でも有名な町でしたが、まあ、この時代ではローマ帝国の中の、まあ、そういう町になってますね。まあ、それは紀元前133年頃からローマ帝国に入りました。まあ、だいぶですからもうね200年近く経ってますね。そしてこの町はとても偶像礼拝に走るこの町でした。そこにはゼウスの神殿もあります。ゼウスは、まあ、ギリシャ神話の神々の頂点に立つ最もこう、まあ、いわば偉いというか上にいるこう神と、まあ、そういう神とみなされてましたね。それとこの町では皇帝崇拝もされてましたね。それは以前も見てますようにこの町もそうです。まあ、今では小さなトルコにある村ですが、まあ、この手紙を見ても、兄弟姉妹クリスチャンが迫害されているわけですね。まあ、この手紙の中には一人の殉教者も挙げられてますね。教会、まあ、伝統的に言われているのはこのアンティパスはこの教会の牧師だと言われてますが、まあ、それはちょっと聖書からは証明できないんだけど、まあ、そういうふうに考えられてますね。さあ、この手紙の内容を見ていきたいと思いますね。まず13節ですが、私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたには私の名を固く保って、私の忠実な証人アンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でも私に対する信仰を捨てなかった。まあ、こういうようにまず主からの誉れありますね。まあ、今まで見た手紙もそうですよね。まず褒めてますね。主はこの主の御名を固く保った。まずですね、この13節のところを見ますと、あなたの住んでいるところを知っているとありますね。神様は私たちのことをちゃんと知っておられます。見ておられますね。長岡に私たちがいることも、またあるいはここでいろいろ直面する問題もご存知ですが、まあ、しかしこのプルガモの場合ですね、この場合はそこにはサタンの王座があるというようにあります。まあ、これ文字通り何を指しているかは分かりませんが、もしかしたらそれはゼウスのことを指しているかもしれませんね。トップの神々ね、ギリシャ神話の神々のトップであるもののそこに宮があるわけですね。まあ、もしかしたらそういうことを指しているんですが、まあ、とにかく、いずれにしろこのサタンの王座と言われる場所にクリスチャンが住むということは、大変なことですね。ちょっとしたことじゃないですよね。大変なことですよね。ですからそういう彼らの様子を見ておりますが、そんな中で彼らは、この主の御名を固く保っていることを褒めてますね。まあ、主の名を固く保つというのはじゃあ何を意味するかというと、 まあ、それは結局、主の、この主の皆が、なんていうかね、こう、表す、まあ、言うならば神様の御旨、を曲げないで、その生活をしようとしている。そういう、こう、プロガモの教会の兄弟姉妹の、まあ、様子を見て褒めてるんですね。私たちも祈るときにキリストの名によってと最後に祈りますね。それは単なるこう儀式ではなく、単なるこう決め言葉ではなくて、言うならばこのイエス様の良しとする、あの正しいこう御旨とするこう祈りをね、まあ捧げたつもりで、あの祈るわけです。ですから祈りというのは、まあ、単に私たちの思いではなくて、主の皆、この御旨に沿ったこうものですね。この人たちも、このようにとってもこう大変な町に住んでます。ここではサタンの王座があると、そんな中に住んでいながら、誠の神様の皆を固く守ろうと、そんな風に生きているわけですね。まあ、私たちもそういうように神様に逆らう世の中に置かれますが、でもやはりこのプロガモの兄弟姉妹と同じようにですね、御旨に沿って歩むべきです。主はそれを褒めてますね。そしてもう一つ大きなことですが、その大変な町に住んでますが、どんなに大変かというと、まあ、この迫害されても、あるいは殉教されても、この信仰を捨てていない。そういうようにこう彼らの信仰に対する対抗する、反対する、迫害する、あるいはそういう信仰のために殉教されるまで大変な町なんですが、そういう中で彼らは、忠実に、その信仰を固く保っている、主を信じ続けるわけです。アンティパスのことが出ましたね。さっきもちょっと触れましたが、このアンティパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時も、私に対する信仰を捨てなかった。まあ、どうですかね、こう私たちがこう、所属こう通っている教会、その先生が、あるいはその信者が殉教されたとしますね、その信仰のゆえに。そういう様子を見たら私たちはどう思いますか？どんな風になりますか？まあ、注意しませんと、それで自分たちの生き方を考え直したり、あるいはこの世に合わせようとしたり、あるいは自分はそんなことにならないように何かしたりしようとするかもしれませんね。しかし彼らはそうではなくて、この迫害の中でも信仰を捨てなかった。続けてこの主に礼拝を捧げ、続けてこの当時のローマ帝国、この皇帝崇拝を拒み、まあ、そんな風に生きているんですね。イエス様も私たちにいろんな迫害に遭いますよと警告されました。やはりこの私たちもイエス様に習って、反対されても迫害されてもイエス様に従って自分の十字架を追って従っていくべきですね。そのようにこの人たちはしていますし、そしてそのことゆえに褒めてますね。本当にこういう大変な中で、立派に私に信仰を捨てないでね、主の皆を固く保ちながら歩んでいるということを褒めてます。まあ、しかしこの教会には14節にあるように、責める、非難すべきことがあるんですね。お叱りの、主からのお叱りもあります。内容をちょっとまた読みますと、14節、15節ですね。しかしあなたに少しばかり非難すべきことがある。あなたのうちにバラムの教えを講じている人々がいる。バラムはバラクに教えて、イスラエルの人々の前につまずきの石を置き、 偶像の神に捧げたものを食べさせ、また不信仰を行わせた。それと同じようにあなた方のところにもニコライ派の教えを報じている人々がいる。とこのようにありますね。まあ主からのお叱りの言葉ですが、まあこの異教と妥協する者がいたんですね。この教会の中にそういう人たちも残念ながらいました。結局そういうことをここでお叱りするわけですね。結局この教会は自体は忠実に歩んでいるけれども、そういう間違った教えを持つ人たちも中にいて、そのことを正してないということですね。まあここには、バラムという話が出ますね。これは旧約聖書の話ですが、イスラエル人がアラノでですね、こう、旅しながら、こういう出来事があったんです。バラムという、こう、ちょっと不思議な預言者ですが、神様の預言者のようですが、バラクというのは王様ですね。王様がバラムに、まあ、このイスラエルを罵るように要求するんですね。お願いするんです。お金をやるから、地位を与えるから、そうしてくれと。でも、まあ、バラムはさすが神様の預言者ですから、それはそのままはできない。で、記事を読むとね、そういう様子を伺うんですね。そういうふうにしていないんだけど、しかしながら、どうもですね、このバラクに他を勧めたようですね。それは何かというと、まあ、このイスラエルの民を、まあ、美しいモアブの女性や、あるいは偶像崇拝や、そういうことを通してその誘惑するように、まあ、進めたようなんですね。ですから神様に呪われないけれども、呪うことはしないけれども、でもイスラエルを罪へと誘惑し、その誘惑の道を示し、その誘惑されたイスラエル人はすなわち罪を犯したゆえに神様の裁きに遭うんですね。ですからそういうことを、まあ、注意してるんですね。まあ、これは、先々週でしょうかね。エペソ教会の時もちょっと見ましたよね。結局、おそらく、このバラムのようなことですね。バラムじゃなくてバラムのようなことで、それは、ですから、まあ、性的な乱れや、あるいは他の宗教と妥協するような、そんな、こう、わけですね。で結局ちょうどイスラエルの民もそのゆえに、まあ、裁かれましたが、私たちもこの妥協しますと、すなわち神様の喜ばれないものと妥協してしまうと、そういう性的な乱れや、あるいはこう偶像礼拝や、まあ、他でもそうですが、そういう時にその神様が私たちを祝福し用いようとするのに、そうできない、むしろ裁かれるような、そんなことをここで注意しているわけですね。まあ、叱りの言葉があります。で、その結果16節にはこうありますね。だから悔い改めなさい。もしそうしないならば、そうしないなら私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って彼らと戦おうというんですね。まあ、ですからこの妥協の罪を悔い改めなさいということですね。ちょっとした問題じゃないんですね。まあ、罪ですね。そして、まあ、イエス様、その教会の頭であるイエス様はですね、このように彼らに悔い改めるよう命じるわけですね。まあ、結局間違った教師、この間違った教理というのは、 まあ最近ではあまりそれをこう問題にしないようにこう教会によっては呼びかけるわけですね。だから結局信仰の違いっていうのはどうせみんな同じイエス様を信じてるんだからそういうことはあんまり問題にしないようにしましょうっていうね、そういうこうことを感じますけれども、でも聖書を見ますと間違った教えは間違いであり、そして間違った教理は間違った教理であり、それを私たちは見ぬふりしてはならない、やはり悔い改めなければならないと、このように、まあ、明示呼びかけてますね。まあ、この教会もそういう間違った人たちを、まあ、なんていうかこうほっといてたというかこうそのままにしていたのを、イエス様がそれに対して非難してるんですね。それではいけません、悔い改めなさいと。でそうさもないとこう主が裁かれますよっていうこういうことですね。まあ、この16節にそうありますね。結局悔い改めてこういう間違った教師たちを別にしなければ、そういう人たちが立たされなければ、イエス様自ら来られ、そしてその剣を持って、戦うというんですね。まあ、彼らと戦う、そういう間違った教えをする者と戦うと、こういうことですね。まあ、イエス様の剣というのは一緒ではこの口から出る剣ということで、お言葉ということを以前見ましたが、まあ、このお言葉は命を与えるにも、あるいはその命を取るにも、祝福にも呪いにも力あるものですね。そしてこの裁きとしてこの剣で裁きますと、まあ、ですから悔い改めなさいということですね。もちろん私たちもここから学べると思いますね。間違った教えを軽く考えていきません。私たちもなるべくこう御言葉に沿って歩むべきですね。さあこの間違った教えを見抜くにはどうすればいいかということですが、今日もまあこのニコライ派の人たちは周りにはいないと思いますね。しかしながら同じようなこう精神を持つ、すなわち神様の教えをここはそんなに厳しく考えなくてもいいんじゃないですかってこう妥協を進めたりする人はいますね。私たちはそういう人たちをまあどう見抜くかということをまずちょっと考えるとすれば、まあ、一つは肩書きのついた、まあ、牧師先生、宣教師なんていうかね、そういうこう、まあ、もちろんこれは私も含めてですよ。でその教えを鵜呑みにしてはいけません。その教えは聖書と食い違っているとすれば違います。いくらその肩書きがあっても偉そうな人であったとしても聖書と違っているとすれば違うわけですね。ですから私たちのこの尺度というのは神様のお言葉です。でそのお言葉と照らし合わせて、その教えが御言葉に基づくものなのか、それと食い違っているのか、残念ながら今日いくらでもこう違う教えはありますね。まあ、中にはどうなのかなと思うのもあるんですが、中にはもう本当にはっきりね、聖書と違うっていうのもありますから、その辺を私たちは見抜く、まあ、聖霊に導かれながら聖書と接しながらこう歩むわけですね。さあ17節にはいつものようにこのように締めくくってますね。耳のある者は御霊が諸教会に書いてあることを聞きなさい。ですからこのようにこの主からの励ましで閉じてますが、まあ、まずはこの悔い改めを呼びかけてますが、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。これはもう以前も話しましたが、 私たちは聖霊なる神様に耳を傾けるべきです。聖霊なる神様はその御言葉を通して私たちに語られます。そして私たちはそれをただ聞き逃すのではなくて、あ、そうだねってそのまま聞いて、いつも通りの歩みであってはなりません。ここに耳のあるものっていう表現は、イエス様もよく用いた表現ですよね。耳のあるものは聞きなさいと。で、これはですね、まあ聞こえるか聞こえないかという話ではなくて、従うっていうことですね。ちゃんとそのお言葉の上に生きていく、それを 実現に移すというね、まあ、本気に御言葉を本気にしてそれに沿って歩もうとする、こういう言い方ですね。だから私たちもこの聖書の教えを聞きながら、ただ単にいい話だったなっていうようにして終わるのではなくて、それに沿って日頃の私たちの歩みをそれに沿って歩もうとする、本気にするわけですね。さあ続いてその17節にはいつもこれもありますね。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。勝利を得る者、まあ、以前も話しましたように、勝利を得る者っていうのは何か得たり得なかったりということをイメージするかもしれませんね。でもここはむしろ勝利を得る者、クリスチャンは勝利を得るんです。そして得る者にはこういう、まあ、特権があるというね、まあ、話ですね。で、ここではだからイエス様を救い主として信じた私たちは勝利者なんですね。で、まあ、以前も話したようにこの時代さまざまな迫害困難の中に置かれ、サタンの王座と言われるこのプルガモという町に住んでいるこの兄弟姉妹、とても勝利を感じ、日頃感じ、勝利者とは感じないかもしれませんが、しかしながら最終的には勝利者なんですね。で、そういう勝利者にはこういう特権があるという話ですね。それは何かというと、まずは17節ですね。隠れたマナを与える。まあ、そのような勝利者の私たち信者には主と共に食するというこのね、素晴らしいこの祝福があるわけです。まあ、マナというのは、旧約聖書のあのイスラエルの民がアラノで旅をするときに主は彼らを養ってくださったんですね。で、まあ、隠されたマナっていうのはもしかしたら天幕の幕屋のですね、幕屋の一番こう奥の契約の箱の中に入れられたマナを指しているかもしれませんね。ちょっとわからないんだけど、まあ、それはその中に出て見えてないんだけど、まあ、そういう、その、すなわち神様と親しいこう、お交わりのそういうこう約束ですね。私たちはそのようなこう祝福に預かる。まあ、最近コロナになって一緒に食べることができなくてとてもある意味寂しいですね。何か不思議なことがあると思いますね。人が一緒に食事をするときに、それはお腹をいっぱいになりますが、やはりそれだけではなくて何かそこに交わりというものも感じますね。旧約聖書の捧げ物もそうですよね。一緒に主の前に食をする、まあ、このマナを食べるというのも主の御前に勝利者として主と共にこのね食をするという、こういう親しい交わりをね、そんな風に表しているように思いますし、天においては私たちはそのように食卓に預かるわけですね。で、さらにこの17節には最後にこうありますね。また、 彼に白い石を与える、まあ、この勝利を得る者にですね、彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほか、その受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれているんですね。まあ、この白い石ですね、ちょっと不思議な話ですよね。何でしょう、まあ、信者、こういう勝利者にはこういう白い石が与えられる。そこには新しい名前が記されている。まあ、断言はできませんが、おそらくこれは当時の習慣から来ているように思いますね。当時の裁判で、裁判員がですね、この人が有罪、無罪、まあ、有罪の場合は黒い石を出します。で、無罪の場合は白い石を出すんですね。だから、まあ、そのような意味では言い換えれば信者は義とみなされるというね、神様の前に白い石が出されて、そこに新しい名前が記されて、まあ、この勝利者、そういう意味で勝利者ですね。神様の御前で罪責められなくて、この裁きに遭うこともなく、この新しい名がその、まあ、この命の書にね記されているような、こんなことをこう言ってるわけですね。だから それこそ、まあ、先週だったと思いますが、その裁きに遭うことなく、いやむしろ義とみなされて神様と共にお交わりができ天において、まあそのような意味では今この地上では勝利者とはみなされなくても、最終的には勝利者ですよというような、まあ励ましの言葉ですね。だから私たちはそう裁かれない、義とみなされたから、まあ、これはもちろんイエス様を救い主として信じた者がこのイエス様の十字架を信じるゆえに義とみなされる、罪許され、そして義とみなされる、そしてそのようにこの有罪ではなく黒い石ではなくてね、この 無罪だっていうね、罪のないこういうようにこう白い石がこう与えられるということですね。まあ、このようにイエス様がプロガモという、ね、町の教会、兄弟姉妹に今から2000年ほど前ですが手紙を書きました。彼らはいろんなこの町は大変な面がありましたが、まあ、まずは褒めてますね。私たちも2000年も経ちますが、間違った教えがはびこり、そしてそれと妥協するこの誘惑もありますが、しかしながら私たちはこの世の教えや、あるいは間違った、いわばキリスト教と言われるようなものの教えにですね、鵜呑みにしてはなりません。本当に私たちはこのお言葉と照らし合わせながら歩むべきです。もしも私たちはそんなことをしたとすれば、すなわち平気にですね、この世と合わせようと妥協しているとすれば、そのような私たちに対し、主の地は喜ばれません。お叱りの言葉もありますし、あるいはそのための、まあ、裁きというのも、このように、両刃の剣というね、話もありましたが、そういう注意も与えられています。まあ、私たち時々ですね、妥協した方が物事がうまくいくと考えがちですね。この世の中にあまり逆らってもただ損するから、だからまあ合わせようと、そんなふうに考えるかもしれませんが、しかしながら主はそのようには見ておられませんね。そのようにこう注意を与えています。まあ、最も最後には耳のあるもの、 というように御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。私たちもですね、この御言葉をただなんとなく読んだり、なんとなく学んだり、なんとなく聞いたりするのではなくて、それを本当に心からですね、よく聞いて、そしてそれに沿って歩もうとする、そういうことをですね、主は私たちにも期待しております。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにこのプルガモ教会への手紙を共に見ました。いろいろと褒められる面もありながら、お叱りの言葉もありました。私たちも本当にこの困難な中にあっても、周りに合わせるのではなくて、本当に主の御名を固く保ち、歩めますように、たとえ大変な迫害の中でも私たちは主のために歩むことができますように、どうか導いてください。また、この教会には、間違った教えと妥協する、そんなこともあり、主はそのことを喜ばれませんでしたが、私たちもその辺注意しながら、歩めますように。また何よりも主は私たちを本当にどこに置かれているか、どういう問題に直面しているかご存知ですが、主に頼りつつ歩めますように。最終的に主は勝利を保証されるお方だということも覚えて、それを期待しながら歩めますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。